こんにちは。今回は熊本県立瑞穂高校等校、生成校ですね。大学じゃなくて高校学科です。
はい、そうです。
こちらに関する調査レポートをもとに、その魅力と本質に迫っていきたいと思います。
行きましょう。
特にですね、7月には瑞穂高の高校1年生と保護者の皆さん向けの AI に関する講演会がありまして。
ああ、伺っています。
もしかしたら私たちのこの取り組みも、紹介されるかもしれないという。
そうなんですね。
はい。なので今日のこの深掘りが、その際の背景理解の一助になれば嬉しいなと。
ぜひそうありたいですね。
まずこの瑞穂高という名前、これ自体がすごくユニークですよね。
そうですね。死刑の税字たる多士から。
で、卒業生は多士と呼ばれると。
ええ。
それに学校を意味する古い漢字、高という字。これを使っている点にも、なんかこう、140年以上の歴史への強い意識を感じます。
まさに、その長い伝統と、一方で非常に現代的、かつグローバルな教育への意欲、これが同居しているのが、この学校の、まあ、面白いところかなと思います。
なるほど。
で、今回の目的としては、その理念、それから学力、そして独特の文化、このあたりから、瑞穂高がどういう場所なのか、その核心を明らかにしていきたいなと。
わかりました。ではその核心中の核心といえる三画寮から見ていきましょうか。
はい、お願いします。
正倫理、明大義、十連地、古元気、身が知識、新文明。これ1882年の創立時から変わらないと。
そうなんです。
単に壁に飾ってある言葉というわけではないんですよね。
全く違いますね。これはもう具体的な行動指針として学校生活全体に深く浸透していると考えていいと思います。
ほう、具体的にはどういう形で？
例えば正倫理明大義は、まあ、社会への貢献ですよね。それから十連地古元気は品位とこう復屈の精神。
あー、なるほど。
これがいわゆるバンカラ精神であるとか、あるいは文武両道といったものの精神的な土台になっているわけです。
ふむふむ。
そして身が知識、新文明。これは知識を磨くことを通じて社会の発展に貢献するということですね。
なるほど。
式典なんかで全校生徒と教職員が一緒にこれを調和する。これによって強い一体感とか価値観の共有が生まれているようです。
そういう儀式も大事なんですね。では学力面、ここも見ていきましょう。熊本県内ではトップクラス。
そうですね。偏差値で言うと、だいたい72から75くらいとされています。
公立高校としてはこれはかなり高いレベルですよね。熊本高校に次いで2位と。
はい。その高さは進学実績にもはっきり現れていますね。特に地元の九州大学、それから熊本大学。
ああ、やはり地元志向も。
そこへの合格者が多い。これは地域貢献という理念の、まあ、一つの表れとも言えるかもしれません。
なるほど。
中でも熊本大学の医学部、ここへの強さは際立っていますね。県の医療界を支える人材育成拠点としての役割、これを強く意識しているように見えます。
医学部ですか。それはすごいですね。
一方で東大京大への合格者数で見ると、ライバルの熊本高校、熊高ですね、こちらに少し譲る面はあります。
ふむ。
ただこれはもしかしたら意図的な二正面作戦とでも言うべきものなのかもしれないなと。
二正面作戦。
つまり全国最難関ももちろん視野には入れているんでしょうけど、同時に九州地域、特に医療分野でのリーダー育成にかなり力を注いでいる、そういう評価もできるかと。
なるほどな。全国区と地域貢献両方。
そういうことです。総計上理とか G マーチ、カンカン同率といった全国の主要な私立大学グループにももちろん多数の合格者を出していて、進路の多様性もしっかり確保していますね。
グローバルな視点というのも重視されているんですね。以前スーパーグローバルハイスクール SGH の指定を受けていた経験があると。
はい、2014年から5年間ですね。
その経験は今どう生かされているんでしょう？
SGH の経験は現在の総合的な探究の時間にかなり直接的に引き継がれているようです。
ほう。
リサーチ基礎ですとか海外研修といったプログラムがありますし、熊本大学との連携も継続しています。
それはいいですね。
特に注目したいのは、SGH 指定が終わった後も海外大学進学なんかを専門にサポートするグローバルキャリア化、通称 GC 化ですね。これを独自に設置した点です。
へえ、指定が終わっても。
そうなんです。 これは他の元 SGH 指定校には実はあまり見られない動きでして。
そうなんですか。
ええ、グローバル教育に対する、まあ、本気度というか恒久的なコミットメントを示していると言えるんじゃないでしょうか。
それはすごいですね。学校生活についてもちょっと聞きたいんですが、部活動が40以上もあるとか。
そうなんですよ、非常に活発ですね。
文化部も全国レベルの実績があると。生物部とか放送部、クイズ研究同好会。
多彩ですよね。
なんかすごく活気がありそうです。
そしてやはり生成校らしさをこう最も象徴しているのがバンカラ文化かもしれません。
出ましたね、バンカラ。質実剛健を尊ぶ精神。
その体現者といえるのが応援団、正式には応援同好会ですね。
応援同好会。
彼らが今時ちょっと珍しいかもしれませんが、羽帽、つまり意図的に使い古したような帽子をかぶってですね、
はいはい、
それで力強い応援をしたり効果指導を行ったりする。これがまあ伝統として脈々と受け継がれている。
いやー、すごいですね、現代にそれが。
近年は女子の団長も活躍しているそうですよ。
ああ、そうなんですね。時代の変化も。
はい。恩賜記念大運動会といった行事で、この文化は最高潮に達するようです。
なるほど。ただ、そのバンカラ文化、すごく一体感を高める一方で、もしかしたらちょっと窮屈に感じる生徒もいるかもしれないなんていう指摘もあるみたいですね。
そうですね。やはり強い文化というのは、合う合わないという側面は、まあ確かにあるでしょうね。
ええ。
それが先ほど少し名前が出たライバルの熊本高校との違いにもつながってくる部分かもしれません。
ああ、熊高との対比。
はい。よく熊本では熊高一強なんて言われ方をしますけど、その中で清泉校は非常に独特な存在感を誇っています。学力とか東大の合格実績といった点では確かに熊高がリードしている面はあります。でも最大の違いはやっぱり校風でしょうね。
校風ですか。
はい。清泉校の、まあ、バンカラ的というか、やや集団主義的な文化に対して、熊高は自由、闊達、個人を尊重する文化。
なるほど。対照的ですね。
これはどちらが良いとか悪いとかいう話ではなくてですね、構造化された伝統主義を選ぶか、それとも自由主義的な個人主義を選ぶか、という異なる教育モデルの選択肢、というふうに捉えるのがいいと思います。
自分がどっちの環境で伸びるかということですね。
まさに。外が重要になりますね。
それから卒業生のネットワーク、多士会、これも強力なんですね。
非常に。会員数が4万人以上いるそうです。
4万人。各界に著名な方も多いとか。
そうなんです。経済界ですと、例えば元日本取引所グループ CEO の斉藤敦さんとか。
あ、はい。
政界学術界ですと菅正忠さんとか。
なるほど。
芸能界も先ほど少し触れましたが、クリームシチューのお二人。
近浦に寄贈文庫があるんですよね。なんかほほもめし。
本当に幅広い分野で活躍されていますね。県内の企業の経営者の出身校調査では清泉岩が最多だったなんていうデータもあるようです。
地域経済への影響力も大きい。
そうですね。同窓会が学校に例えば多士会館という施設の建設資金を寄付するなど、母校への貢献も非常に大きいようです。
すごいですね。
このネットワークは特に九州で将来を考える上ではかなり大きな資産、力になるんじゃないでしょうか。
いやー、なるほど。深い伝統とその独特のバンカラ文化、そして高い学力とグローバルな視野、さらには強力な卒業生ネットワーク。清泉岩が単なる進学校というだけではない、非常に多層的で影響力のある教育機関だということがよくわかりました。
まさにその通りだと思います。では最後にですね、あなた自身への問いかけを一つ。
はい。
清泉校は他市としてその集団の力を重んじています。一方で文明を進む個の力、個人の貢献も求めているわけです。
ええ。
この歴史ある共同体の中で、もしあなたが学ぶとしたら、どのように自分だけの道を切り開いていけるでしょうか。
ほう。
例えば創立時にはまあ想像もできなかったであろう AI のようなこういう新しい分野で、あなたならどうやって他市の一員として貢献し、同時に文明を進める存在になれると考えますか。